赤い月の夜、室内にまで入り込む満月の光、異様に赤いその光はこの世の終わりをも感じさせる。フランの狂気からビリビリとした空気に満ちるエミリアンで、血と少女の匂いが充満し、不気味な赤い光の差し込んだこの部屋にふさわしい雰囲気と言えよう。
私といえども抑えきれないか。
対峙する二人、レミリアは突如暴走を始めた妹になすすべもなかった。体に煎じ続けた傷口が次々に開く。本来ならありえないことだが、妹の破壊の能力によるものだろう。増幅された狂気、焦点の定まらぬイカれた赤い瞳に熾烈な陽炎をまとう妹の姿に、顔をぐしゃぐしゃにして泣き叫ぶ弱々しい妹の像が重なって見えた。
お姉様、すぐに私の手で壊してしまいたいわ。私が壊したくない。お姉様を失ったら、もう私は
フランの心で破壊衝動と相反する愛情とがぶつかっている。その矛盾が暴走を生んだ。こうなるとどこかで分かっていたはずなのに、私なら抑えきれるという慢心がこの状況を引き起こしたのか。
そう言い聞かせるように言った。妹のために生きると決めた決意が徐々に崩されていく。それは500年近い昔の話。妹は生まれた時から狂っていたわけではない。とてもおとなしくて優しい、いい子だった。だが持って生まれた破壊能力が、身近にある愛するものを次から次へと破壊していった。ほどなく妹は全てを捨てたかのように自暴自棄になり、姉妹は魔女の烙印をされ、生まれ育った町では生きていけなくなった。すぐ後に妹を守るために吸血鬼となったことも、今はついこの間のことのように感じられた。人間としての存在を捨ててまで守ろうとした妹に、滅ぼされようとしている現実が目の前に迫っている。
そうはさせない。
頭に浮かんだ負のイメージをかき消すようにそう叫ぶと、愛する妹を抑え込むために飛翔し、スペルカードを発動させた。地面に激しく打ちつけられ、体が動かない。妹を傷つけずに救おうとしたのが甘かったのか、一瞬の隙を突かれてしまった。傷口が広がり、血がダラダラと流れ出す。
こちら、お姉さんの体が壊れていくのだ。
私をどうするつもりなの。
これからたっぷりと楽しませてあげる。
ゆっくりと倒れた姉に近づくと、髪の毛をつかみ上げ、無理やり顔を上げさせて苦しそうに息をする姿を確認すると、微笑みながらその姿を見つめた。そして顔を引きつけて強引に唇を奪うと、たまらない様子で言った。
ああ、愛おしくて壊してしまいたい。
姉の背中の翼を引き寄せ、優しく愛撫するようにいじっていたが、突然歯が食い込むほどに激しく噛みついた。
今度はお姉様の可愛い声をもっと聞かせて。
倒れたままの姉の肩に膝をかけ、噛みついたままの口と両手でしっかりと左の翼をつかみ、思いっきり引きちぎる。レミリアの翼の傷跡からは血がドクドクと噴出し、 フランはもぎ取った翼から垂れる血を美味しそうに舐めていた。
やめてー、お姉様が死んじゃう。
私はあなたのために人間を捨てたわ。だから滅びは恐ろしくない。しかし、せめて残されるあなたには幸せになってもらいたいのよ。
何を言ってるの？
レミリアの意外な反応にフランはわずかの戸惑いが生まれていた。心と行動の剥離が狂った状態を生み出しているのならば、行動の意義を砕き心に訴えかけることで隙が生まれる。
もう一度言う。私は殺されても構わない。
追い打ちをかけるように言う。
私がお姉さまを壊すのよ。誰にもやらせはしない。
事故の根底に潜む矛盾そのものを刺激され、フランは狂気に狂気を重ね暴走する。傷ついた実の姉を何度も踏みつけ、それが日課となるまで続けた。その間レミリアは口が聞ける限り人間時代の話、妹に対しての強い思いを語り続けていた。
いやー、お姉様ー。
心の葛藤をまたしても破壊によって解決してしまったフラン。完全に動かなくなった姉だったものを前に絶叫する。あたりには静寂と血の匂いと一人の少女の絶望と後悔だけが取り残された。フランの心の声はもう二度と聞こえることはなかった。
声を聞かせて。